東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今回はプラスユープロジェクトの応援団、マネックス証券松本大樹社長をお迎えしてお送りいたします。
わかりやすい語る口でいつもね語っていただいてますよね。
そうですね、はい、前回出ていただいた時とは相場感がまるで違ってますので。
そうですか。
はい、その相場をどんな風に見てるかも伺っていきましょう。ゲストはマネックス証券松本大樹社長です。どうぞよろしくお願いいたします。さてプラスユープロジェクトも4年目に突入しました。はいはい、松本さんももう当初からずっと応援団の一員として全国キャラバンで登壇してくださっていましたが、はいはい、スタートした2012年とは今ずいぶん環境が変わってきましたね。
そうですね、実はこれプラスユー始めるときは、はい、私東証の社外取締役だったんですよ、
はい、
でこのプラスユーやるというのを決めるときの取締役会とかにもいたんですけれど、まあ、当時はなんか斉藤さんの旗振りでなんかちょっと聞いたことない新しいこと始めるなみたいな雰囲気が場にはあったんですけれども、はい、うん、それからキャラバンに私も参加して、で全国本当につつうらうら行きまして、
はい、
当時と今とでやっぱ一番違うのは個人投資家の方の興味は昔も今もあると思うんですけれども、うん、やっぱりマーケットが全然違いますよね。すごいやっぱりこう熱く良くなってきたし、アベノミクスが来て、
はい、
黒田バズーカが来て、もう全然株の勢いというか、うん、雰囲気が変わって、
はい、
でそれだけではなくて、安倍政権の中でコーポレートガバナンスを良くしようと。
あれは大きかったですね。
大きいですよね、それで ROE 革命とかそういうのが起きて、うん、でいろんな会社が ROE 高めようっていうんで配当を増やしたり自社株買いをしたり、うん、投資家の相手をあまりそんなに積極的じゃなかった会社さんなんかもすごいこう始めたり、 SR なんていってシェアホルダーリレーションシップなんていうのを始めたりして、マーケットも良くなり、企業の株主に対する姿勢も変わってきたので、本当に4年前に比べると投資家の方にとってぐっとこういい環境になったんじゃないのかなというふうに思いますけどね。
日本人からもそうですけれど、外国人投資家からも、なので改めて見直しが行われたっていう感じはしますよね。
1990年以来総量規制という中で日本はこう、少なくとも世界の標準に比べると、お金をもう極端に絞ってきたわけですよね、でそれどうしても株価もやっぱり株価というぐらいそのお金の値段の減少なので、そのお金を絞るとやっぱりこう値段は上がらなくなっちゃう、
はい、
でそれを23年ぶりにその方針を転換して、黒田バズーカマネーサプライを増やすんだと、ということで雰囲気が変わって、日本の中に住んでいると実は日本の経済とかクオリティオブライフってあんまり変わってないと思うんですよ。ただ世界から見るとこのお金がちゃんとすられている中の日本とすられてない中の日本だと数字で見える日本ってのは全然違うんだと思うんですよね、だから外国から見て今の日本っていうのはもう株価とか3年前と比べて違う世界のものに見えてるんだと思うんですけどね。
またデフレからインフレへと大きく舵を取ったこの数年間だったとも思いますが、
完全にまだできっていないデフレからは、でこの株式投資をしている方々はもうデフレはさようならっていうのが分かってるわけですよ、
はい、
ところが株式投資してない人には今一つまだピンとは来ていない。今後、オリンピック需要もある中で土地の値段とかもだんだんこう全国的にももっと良くなってくるときに、うわ本当にデフレが終わったんだと、インフレだという中で貯蓄から投資へっていうのが始まるんだと思うんですよ。その時にもう一回今までのこの2年間もすごい相場だったと思うんですけど、そういう貯蓄から投資へがまだ始まってませんから、これが始まった時にもう一回グーンと来ると思うので、まだまだ楽しめるんじゃないのかなと思います。
そうすると投資をしているしていないになると大きな差がついてくるとも言えますよね。
今までは全く関係なかったわけですよね。である意味で預貯金しているのが一番いい 資産の保全方法だったのが、まあ、これから大きな差が出てくるので、しっかりインフレ資産を持っていないと本当に取り残されていってしまうという時代がもう始まっている。 今だって実は始まっていて、アベノミクスが始まってから、まあ、今までに、まあ、株価倍になったわけですよ、
はい、
だから東証時価総額がまあざっくり280兆とか増えていて、で個人が、まあ、少なくともそのアベノミクスが始まった時点ではその4分の1持ってたわけですよ、ということは70兆円儲かった。で言わないだけで実はみんな合わせると70兆儲かってるわけですよ。だけど儲かった人あんまり言わないので、その株式投資していなかった人はあんまり取り残されたっていうあんまり実感を持ってないかもしれないけれども、実はすごい儲かってるところではめちゃくちゃ儲かっているという状況なので、その資産効果とかもこれからもっと出てくると思うので、まあ経済に対するいい影響っていうのもまだこれから来るんじゃないのかなと思ってますけどね、
いかがですか。マネックス証券さんに口座をお持ちの方々の動向も少しずつ変わってきてますか。
まあ、金融リテラシーなんて言葉がありますけれども、投資に関してすごいスマートになったっていう印象はあるんですよね、株価が2倍になる中でちゃんと利食いながら、かつあんまり早く降りすぎないで、ある程度引っ張って利食いながら、それでも完全に降り切るのではなくて、リスクをある程度落とした形でマーケットに残るみたいな、だからこうある程度引っ張ってリグった後に分散投資ポートフォリオを作るみたいな、そういう行動を取られている個人投資家の方がマネックス証券でも大変多いんですよね、これはだから本当昔に比べるともうすごいこう成熟と、あるいは最近話題の隣の国とかに比べると、ずいぶん日本の個人投資家の方々は成熟したなっていう感じがありますけどね、
はい、さて7月28日火曜日の夜にこのプラスユープロジェクトのイベント、プラスユーフェスタが東京で開催されるんですね。松本さんが発起人だと伺いましたけれども、どんな思いをお持ちなんでしょうか。
いや、プラスユーって本当にいいアクティビティだと思うんですよ、戦後その公的機関が絡む金融教育とか投資教育 の仕組みというのは、日銀が事務局やっているもともと貯蓄広報委員会で、小泉政権の頃に金融広報委員会でしたっけに変わった、あれしかないんですよ、この50年だか70年の間にそれ1個しかなかったのが、初めて東証さんがこのプラスユーという準公的機関がこう日本の一般の個人の金融とか投資リテラシーを上げることに関わっていくんだと、取り組むんだという画期的な取り組みだと思うんですよね、でそれをひとときのものに終わらせないで、もっともっと強いものにしていこうと、ということで当初から関わってきた数名がですね、集まりまして、
5名集まります、
獅子がだにのこう会合みたいな感じでですね、集まってですね、もう一発ロケットに2段目に点火しようと、ということで取引所の方にもちょっといろいろお話ししたりして、もう一回盛り上げようよという話をしたんですよね。でそれに合わせるようにこうマーケットもさらに良くなってきたので、いいイベントになるんじゃないのかなと思ってます、
ぜひですねご応募いただいた方々はお越しいただきますようにお願いいたします。また映像で配信もありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。投資ってやっぱりリスクもあるものだと思うんですね。そのリスクもあるマーケットの中でうまく投資と一緒にこう生活していくライフスタイルとできるような、そんなアドバイスいただけますか。
興味を持たないといけないと思うんですよ、投資というのはやっぱりお金が絡んでるので、みんなある意味で真剣ですよね、そういう中でマーケットとか投資理論とかについて人より知らなくていっぱい勝てるってことは、あんまりないと思った方がいいんですよね、だから人と同じあるいは人よりも詳しくならなきゃいけない、 でそれはまあ一見難しそうに聞こえるんですけれども、やっぱり好きこそものの上手なれといって、こうマーケットとか投資といったものに興味を持つといろんなことに気がつくようになると思うんですね、
はい、
だからあの好奇心をマーケット投資に持っていただくことがやっぱり一番重要なんじゃないのかなと、うん、でそれは同時にその動物がこう獲物を取るときに、
はい、
こうふんぞり返ってネズミを取る猫なんていないですよね、
はい、無理ですよね
無理ですよね、
はい、
やっぱりこう前傾姿勢でこうしっかり見ながら取りに行く、
はい、
だからやっぱりこう好奇心とか前傾姿勢って似てると思うんですけど、あんまりこう株に惚れるなって言いますけれども、のめり込んではいけないんですが、でもちゃんと好奇心を持って頭をこう突っ込んでですね、うん、行くことがすごい大切じゃないのかなというふうに思います、
うん、いろんなアンテナを張ってるとまたいろんな情報も入ってきますし、またそれに対するこう自分の理解も深まってきますから、さらに投資しやすくなってきますよ ね、
で一方で距離感を持つことも必要で、
はい、
まあ、その自分の人生というよりも子供のお金を運用してあげるような気持ちで、ちょっと距離感を持って、
う
ん
う
ん、
はい、
すごい興味があるんだけれども、自分のことじゃなくて親のお金であるとか子供のお金であるとか、なんかそういうふうに言い聞かせて冷静になりながら好奇心を持つというのができると、そうするともうワンクラス投資家としては上がるんじゃないのかなと思うので、まあ、そんな話もこのイベントの中でいろいろ話をしていきたいなというふうに思ってます、
はいはい、今日はありがとうございました。
東証プラスユ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
マネックス証券の松本社長も登壇されるイベントが開催されるんですね、はい、来る7月28日火曜日、大手町サンケイプラザ4階ホールで投資を熱く語るイベント、はい、プラスユーフェスタを開催します。今ご出演いただきました松本大樹さんもそうなんですが、沢上投信の沢上会長、コモンズ投信渋沢会長、セゾン投信中野社長、レオスキャピタルワークスの藤野さんが加わりまして、スペシャル座談会を行います。会場参加はですね、はい、応募者が多数で、実はすでに締め切らせていただいたんですが、はい、当日の模様を日経新聞が運営しているウェブ放送日経チャンネル、日経 CNBC のマーケット専門チャンネルマーケッツのツボでも生配信をすることになったんですね、ぜひですね、会場にお越しいただけないという方もぜひ生配信をご覧いただきたいなと思います。日経チャンネルもしくは日経 CNBC マーケッツのツボで検索していただくと詳細がわかりますので、そちらで検索してお楽しみください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。